清川博己の金継ぎタイムトラベル。このコーナーは金継ぎを通して日本人の暮らしの中で育てた知恵や文化を支える職人さんの手仕事について語ります。清川博己の金継ぎタイムトラベル、お相手はもちろんこちらの方です。
はい、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
明けましたね。
明けました。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、漆芸者平安堂の清川博己さんです。よろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いします。
いや
ね、開けちゃいましたよね。
はい、もう3日になりました。まだ松のうちですが、
ね、
はい、今日は、はい、あの金継ぎのお話をまた新年早々聞かせていただけるということで、よろしくお願いします。はい、ね、
お正月なんでたくさんの方聞いていただいてるかもわかんないですからね。うん、はい、はい、今日もよろしくお願いしますね。
よろしくお願いいたします。
はい、
さあ、あの前回なんですけど、うん、12月、年末12月ですね、はい、の時のお話は、あの縄文人ってすごいなっていう、
すごいなっていう話でね、はい、なんかね、あの本のね、僕の本の、コマーシャルをたくさんしていただいたんで、少ししかねお話できなかったんですけど、結局その縄文人がね、スポットのルーツになってるようなところがありますね、僕たちの仕事っていうのはね。
そうなんですね。いや、なんかあの、うん、その土器を作ったっていうイメージは持ってたんです、歴史とかで習うので、いやでもそれに漆も縄文人が使い始めてたっていうのにびっくりで、
コーティング力っていうのがね、やっぱりもうその頃からやっぱりこう日本人は発見してて、まあ、中国から渡ってきた文化っていうふうに、長い間言われてたんですけどね、実はそれはそれで、まあ、たくさんあるんですけども、はい、あの大陸からの、ね、あの文化移動はたくさんあったんですけども、うんうん、そうではなくてやっぱり日本人が独特のね、やっぱりこう漆との関わり合いがあったっていうのがね、うん、近年やっぱりあのたくさん発見されてますね。
そうなんですね。
そうですね。で、まあ、あの縄文人の凄さとともに僕が感じるのはですね、日本人の凄さっていうのもね、その日本っていう名前はなかったんだろうけども、うん、はい、この小さな島国で、暖流に囲まれたね、素晴らしい環境を持った、はい、その農耕民族ですよね。
はい、そうですね。
そうですね。うんうん、その日本のルーツである縄文人たちがどんな生活をしてたかなっていうのもね、やっぱり想像しちゃうわけなんですよね。
なんかちょっとロマンチックですね。
そうそうそう、そうです、はい、でその中でね、僕が一番こう安心っていうかね、
はい、
関心をするのは、その大きな武器、
はい、
人を殺めるその化石みたいなのはね、出てきてないんですよね、あまり。そう、ヨーロッパとか ね、あの中国とか大陸はやっぱりこう、はい、お国の取り合いみたいなところがあってですね、
どうしても大陸で地続きになってるからですかね。そうです、
まあこれはね、よし悪しじゃなしにそういう環境であったっていうことだと思うんですけども、うんうん、やはり海に囲まれた農耕民族である、共存を目指したその日本人のご先祖っていう先祖っていうのは、その戦うことよりもいかに共存をできるかっていうようなところにものすごくこう、ね、関心を持ってたと思うんですよね。それがその大きな武器が出てこなくて、小さな矢尻だとかね、
はい、
小動物をこうね、
捉える、
そう、仕留めるための、ね、そういう、武器はね、武器っていうかね、道具は出てくるんですけども、そこはねやっぱり日本人独特じゃないかなと思いますよね。
まあそうなんですね。
だから昔は漆の森っていうのは、はい、北海道にもねそういう、古墳が出てくる、古墳から漆の木片が出てくる、九州には九州のその漆の痕跡が残ってる、
はい、
やっぱり日本中点々と漆の森が、まあ、栽培されてたんじゃないかなと思いますね。
はあ、
生活の必需品として。
なるほど、野生だけじゃなくてっていうことですね。
そうですね、 それはやっぱり生活の一部として漆を使っていた、船の甲板に防水性を高めるために塗ってたとかね。
へ
え。船底に漆が塗りつけてあるとかね。
そうなんですね。
そうそう、やっぱりこう痛みをこうね遅くすることと、やっぱり防水性っていうのはね、その頃からやってたように思いますね。
それは本当に生活に必需品ですよね。そうですそうですそうですよね。本当におっしゃるようにね、なんかこうどうしても今のイメージだと、うん、漆っていうと、うんうん、漆塗りの器っていう、ああいう漆器とかをイメージするから、高級品のイメージがどうしてもあるん
ですけどね。
そうじゃなくて、その機能面でもっと使われてたっていうことですね。
そうですね。だから長く使うことイコールそのなんていうかな、戦いのない、そのなんていうかな、自分たちの共存を目指して、そうすると次の時代次の時代そこまで持たせるっていうのがね。
あ、そっか。受け継いでいけるっていうことですよね。そうですそ
う
です。
繋いでいこうっていう精神はやっぱり日本はね、やっぱり素晴らしい、精神性を持ってたんだと思いますね。
そうなんですね。
まあ、大陸の場合は、文化が変わるとですね、文化が変わるとじゃなしに、そのお国が変わるとそれまでの文化を全部排除していくような傾向があるんですけどもね。
先生、やっぱ買った国のその文化をっていうことですよね。
まあ、近年で言うと中国のね、文化大革命なんてそうですよね。
こうもうガラッと変えてしまうっていうことですもんね。
まあ、日本はそうではなくて、もともとあるものに上乗せをして次につなぐと、それが日本今のね、日本文化のやっぱ発展がね、その精神性が高かったからだと思いますね。
じゃあもうそんな縄文時代の昔からそういうふうに受け継がれてきているっていうことなんですね。
はい、自分たちの共存を目指すと、やっぱりそこの精神性は本当に高かったんじゃないかなと思いますね。
そうなんですね。いや、なんか小池先生お話伺ってて、今どうしても気になってしまうのが、漆塗るっていう話なんですけど、縄文式土器で習ったから、どうしても縄文
土ですよね。
そうそう、土のね、器のイメージがすごくあるんですけど、
そこからですね、材木、木を利用して、器も作り始めます。
木の器も？
もちろんもちろん、はい、
そうなんですね。
最初は土なんだけどね、その枯れた木をくり抜いて、器を作ったりですね、そういうのもやっぱりこう始まりだしますね。
なんかいつから作られたんかとか思ったことなかった、
でもやっぱりその木の器はね、やっぱり土に比べるとね、劣化が早いわけで、
それそうですよね、
朽ちていくわけなんでね、そこにやっぱり漆も持ってくるんですよね。今の漆器の始まりですよ。
そこが始まりなんですね。
そうですね。で、漆を塗って、木の寿命を長らえると、そこは確かね、6000年ほど前からそれもやり始めてたと思いますね。
6000年前ってもう想像できないぐらい前ですね。
国宝で残ってるね、木の櫛があるんですけどね、それには漆でコーティングをしてます。
そうなんですね、
はい、土だけではなしにね、木製品にも漆を施して、今でもその被膜は残ってますからね。
へー、
残ってます残ってます。
そうなんですか。
そうすると中の材料となる材木はですね、朽ちずにそのまま残ってますよね。
お
ー、これまた漆すごい、縄文人すごいってとこですよね。
本当ですね。まあ、本当だったらもうあっという間に朽ちてなくなってしまうものがまだこの残っていくっていうことですよね。すごいな。
まあ、僕が前にお話した200年300年レベルではないんですよね、漆の耐久性っていうのはね。
あ、そうなんですね。
そうですね、それだけやっぱりこう流れてるっていうことはね、
すごいな。
素晴らしいコーティング剤ですよ。
本当ですよね。
それが発達して今のね、僕まだお家に帰るとお重箱にまだ残ってるんですけども、数の子が残ってるんですけどね。
おせち、先生は数の子派ですね。そうなんですね。
そう、お正月にはね、重箱、
もう絶対、重箱つきものですよ ね。そうなん んですよ。
でその重箱にやっぱり漆が塗られてる、これはまあ日本人はね当たり前で、
はい、
お正月になるとこうおばちゃんとね母親がこうタンスからねあの押し入れからこう重箱を出してきてですね、
そうそう1年に1回だけね大事に
あの家宝である重箱が出てくるんですよね。それもですね漆が塗り込んであります、
はい、そうですね、うん、漆塗りです。
そうですね、そこにはねちょっとこう皆さんあまりご存知でない、意味があってね、
はい、
三が日っていうのはまあ、あの基本台所をあまり使わないと。
そうですね、お勝手に立たないっていう。
そうそうそう、はい、うん、で3日間はあの昔は冷蔵庫もないですしね。
あ、そうですよね、
もちろん煮炊き物でねいろいろこう工夫をして日持ちのある食料をねそこへ入れるんですけども、はい、実はですね漆塗りの器の中に入れておくとね抗菌作用があってですね漆自体に
抗菌作用？
そうなんですよ。
ほ
う。カビの繁殖をね防ぐっていう力があるんですよね、
は
い、
それ
で三が日は漆塗りの重箱で過ごしてたっていうのがルーツですね。
そうなんですね、私おせちが持つのは、ね、なんかそのおせち用に日持ちするようにこう、うん、なるべくあの、うんうんうん、お出汁とかをこう控えめにっていうか煮切ったりとかね、であの味を濃いめにしたりとか、だから持つんやって思ってたんですけど、
プラスアルファ漆が持つ抗菌力でねカビの繁殖を防ぎます。
あ、そうなんですか、いやなんかものなんかあの漆塗りやと防水がきちっとしてるから、うん、こうちょっとこうねあの、うん、おつゆとかがあると、うん、そういつまででも残ってるじゃないです か、うんうん、かね、カビそうな気がすごいしますけど、
別にその瀬戸物でもいいわけですよね。
そうですね、はい、
そういう意味ではね、
そうです、そうです、
だけど瀬戸物に入れた食料と漆塗りの器に入れた食料を置いとくとね、明らかに、その繁殖っていうかねカビの繁殖はね防げてるんですよね。
不思議、
ね、そういう抗菌力も持ってます。
いやそれは知らなかったです、
ね、でまあ、私たちが仕事で使う、ね、以前にお話ししたムロって言ってね、
はい、
あの漆の乾燥させるこう箱があるんですけどもね、スペースがあるんですけども、湿度と温度をそこでいつも保ってるんですけども、はい、本当であったらねカビだらけになるはずなんですよ、
湿度どれぐらいなんですか。
湿度はだいたい、65%〜75% ぐらい。
かなりこうジメッと湿気を感じますよね。
で温度も20度から30度ぐらいの間で調節するんですけども、
それはものすごくカビ好きそうの、もう
カビにとったらもう絶好の居場所なんですけどね、はい、室の中にはあ私使っているものも何十年も使ってますけど、
はい、
カビは一切生えてないんですよね、繁殖してないです。
はあ、
やっぱりいつも漆のものがそこに入ってるから。
そうなんですか、
カビが繁殖してないですね。
いやなんかその、あの漆がね乾くのがその湿度が必要っていうのも、ねうんうんうん、ものすごく不思議なんですけど、そもそもね
、はい、
乾燥言うてるやんっていつも思いながらお話伺ってたんですけど、でもその湿度の中で漆は乾き、うんうん、そしてカビは生えない、はい、
その漆がその中に漆くんがいてくれてることでカビを寄せ付けてないんですよね。
今ねプラスチック製品とかやと、うん、あの抗菌 の、あの加工してあるのたくさんあるんですよ。
ありますけどね、
お弁当箱とかね、そういうのもわざわざそんなん買わんでも
買わんでも
漆塗りのを使ったらいいんですか。
そうですよね。
ああそうなんです ね、
そういうやっぱり高い能力を持ってるんだけど、やはりこうやっぱり手間暇がかかったりですね、漆の場合は使い方間違うとかぶれたりするんでね、
漆かぶれるっていうのは確かにね、
そこで需要がどんどん減っていって、まあ、近代文化になっていくんだけども、今だとコンビニでお重を注文して、
そうです、おせちとか ね、
おせちのね、
もうちゃんと入ってますよね、はいはいはい、なんか箱に
発泡スチロールのね、
そう、
重箱っぽいのでね、はい、すごい忙しかったみたいですけども、まあそれもよしなんだけど、
はい、
結局土に戻せないっていう、そこがね、発泡スチロールはね本当に便利で保温力もあってね、
はい、軽いですしね、
安価で皆さんの役には立ってるんだけど、うんうん、そのビニール製品が土に戻れないっていうのもね、 そこもやっぱり僕たちが一つもう一度、うん、このままでいいですかっていうのをね、発信してるところなんですけどもね。
確かに漆塗りの木製のものだったら、うん、いずれ土に返せるってことですよね。全部
自然素材で作ってるんでね、自然に戻してあげれるっていうところはありますよね。
そうするとまた循環していくということですよね。
でもね、やっぱり僕でも今でもやっぱりこう、うん、そんなこと言っててもビニール袋でね、はい、買い物持って帰ったり、近代文化の中で9割9分生活はしてるんだけども、はい、こういうことを日本人がもっともっともう一度再確認してですね、日本の方々がまず最初にね、
はい、
それをもう一度見直したり、もう一度その大量生産とね、大量消費に、ちょっとっていうね、感覚も持ち続けなきゃならないと思ってね。
そうですね、やっぱりどうしても使わないといけないところもあるでしょうけど、そうじゃないところまでどんどん、まあ、便利だからとか
ですよね、
安いからっていうだけで選ぶのはどうなのかなっていうところですね。
本当本当、まあ、そこはね、皆さんの考え方一つなんだけど、まずその古典的な私たち、その古典文化を使っている人たちのことをもう一度ね、見てあげるっていうのも大事だと思うんでね。
そうですね、はい、まず知ること大事ですね。
知ること大事です。
そう、抗菌作用あったってい
たしました。そうなんですよ、はいはいはい、
ラジオの前で一緒にびっくりしてくれてはった人がやはるんちゃうかなと思うんですが、はい、ね、ぜひじゃあ今度は抗菌作用を、はい、ちょっと期待しながら漆の器を使ってみたいと思います。
はい、はいはいはい、じゃあそういうことでね、また、はい、今日もね
あっという間ですね。
あっという間に時間が経っちゃいましたけど、はいはい、また今年もね、いろんなお話をしていきますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、次回は2月の7日の予定になってますので、はい、
ありました、
はい、来月もまたよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。はい、今日もお話しいただきましたのは漆芸者平安堂の清川博樹さんでした。はい、ありがとうございました。